ヤングダンブ。
せーの、番外チャードリーム。会長お疲れ様でした。
いやいやいやいやいやいや。
ようやく桜が咲いた。
やっと来た。
もう本当待ちくたびれたよお前。
本当だよ、ね、お前のことを毎日毎日
夢見てたぜ。
思っていたんだぜ。
でもさ、このなんていう刹那的なの、この桜ってすぐ散るでしょやっぱりさ、
うん、そうだね。
そしたらもう6月になっててさ、6、よく言うけど先週も言ったけど6、7、8、うん、8月お盆過ぎてらもう寒くなるんだよここ。
お盆過ぎた途端に本当にあのシャレじゃなく、お盆過ぎた途端にガッと、
俺たちセミじゃないんだからさ本当にね。
本当だね、あの
いやほっとできればやっぱ5月の連休ぐらいに咲いてほしいよな。
そうだね、それでなくてもね、半分以上は雪に覆われてるんだからさ、
うん。でもね、桜もう一回見たいって方、北海道来たらいいですよ。
そう、そうなんですよ、ね、そうなんですよ。
今年は逆に長く桜を味わえるっていうね、うんう
ん、そうです。
北上できる方は
そうだね、
はい、ちょっとね僕らもやっぱり気分的にウキウキしてきました、は
い、そうなんです。やっぱり暖かくなるって嬉しいですよね。
ね、
うん、
ね今日はしのちゃんちょっとね少しのクイックっていうことでね、
プチクイックでね、
先にせっかくメッセージいただいてるから先にあの忘れないうちにこっちから行こうかな。ラジオネームチャウチャウ父さんからいただきます。
いつもありがとうございます。
いつも楽しく天然な放送を楽しみに聞かせていただいております。先週土曜日、TLJ 有志でもやもやもやもや鎌倉散歩、もやもやさまずみたいなのかなこれ。もやもや鎌倉散歩と称して鎌倉散策に行ってまいりました。北鎌倉あたりから切り通し銭洗い弁天とかずっと由比ヶ浜までこう歩いてって、あいにくの雨でしたけども、横金さんご夫婦ともご一緒できて楽しい半日鎌倉散策になった。雨の中ウグイスの声もこだましてゆっくりとした時間を過ごすことができました。っていいな。鎌倉行ったことありますか。
鎌倉は素通りした程度ですね。
あ、素通りなんだ、
うん、
やっぱりちょっとこう古風漂うね。
そう、
風情漂う。
あので電車ってなんて言うんですか、あの
江ノ電。
江ノ電、
うん、いいですよ、うん、やっぱどこも絵になるんですよ
ね。
美味しい茶屋が
たくさん住宅のスレスレ通っていくんですね。
そうそうそうそう、うん、
あれいいな
と思って。あそこ入るとちょっと異空間というかね、
あれに乗りたいがためにその、電車に乗って通学できる学校を選ぶとか、そういう学生さんもいるんじゃないですか。
そ、ね、あそこに歩いてる時だけはこうサーフボードを抱えたくなるような。
へへ、ああそうだね、
なりますね。
そこ撮る時だけね。
それでこう写真を撮って、
うん、
フェイスブックに上げたいような。
そうだね、今ここにいるぜ。
その1秒が全然違う格好しているじゃねえかみたいな。
そう、あと江ノ島ですか。江ノ島もね、あのもう何年10年近く前になっちゃうのかな、うん、神奈川茅ヶ崎にね友人がいたんですよ、で遊びに行って、でちょっとだけ時間があったから江ノ島行きたかったんですけど、
はい、
天気が悪くてね諦めちゃいました。すぐ遠くにね、あのエボシーマとか、うん、見えるのに、あ、行けないっていうそのもどかしさでこう泣く泣く帰ってきたんですけど、ね、
ちゃんと行く時にサザンのテープ持ってった CD。
もう常にサザン聞いてました。
あ、うん、やっぱりさ音楽と風景って合うよね。
で、
なんこんな場所にいる私ってなんて素敵なのと思わない。
そう
絶対思うよね、
うん、酔いしれちゃってたもん。
酔いしれるよね、
うん、
絶対ね、ヘッドをしてる人ってみんなそうだから。間違いなく。
そうなんだ。これからそういう目で見ちゃう
の。中にはチューブにしてる人もいるかもしれないしね。
うん、これからそういう目で見ちゃうのヘッドホンしてる人。
ぜひですよ。はい。で、麻生さん、しのちゃん、旭川はもう桜咲き始めましたか。
はい。
札幌は満開になったそうですね。うん、息子にメールしても音沙汰なしです。これは元気な証拠。
そう。
大丈夫。
うん、
はい。まだまだ朝夕の寒暖が激しいと思います。うん、お二人とも体には十分お気をつけください。はい、いただきました。そして追伸。苦言を一言、先週の番外面白くありませんでした。というかつまらなかったです。しのちゃんの特訓ですか。麻生さん、しのちゃんのダメ出しすぎです。麻生さんの冷めたリアクションいかがなものでしょうか。56号この回も教訓に楽しい番外期待しております。ほら、俺怒られちゃったじゃない。誰のせいよ。
嫁姑だもん。しのさん、これは何。
いやもう本当ね、ごめんなさい。チャウチャウ父さんもね、今日から反省します。しのちゃんには優しく接します。はい、
いやなんか急にコロッと変わられてもこっちもなんかどうしたらいいか分かんなくなっちゃうよ。
しのちゃんごめんね。公開懺悔。 番外
ひょうきん族のあの人を持ってくればいいよね。あのこう丸やるつもりでバーってやって水バー
水ねかけていいからという、ね、もう今日からまたね心入れ替えてチャージャー父さんのアドバイス聞いて頑張りますんで、ご指導ください。
私も精進しますんで。
いやいや、しのちゃんそのままでいいです。
いやいや、なんか気持ち悪いな。気持ち悪くなってきた。
そのでです、はい、ありがとうございます。そしてこちらはあボンボヤですね、うん、いつもいただい先週お便りした通りフューチャースケープの野菜市レポートに出かけてきました。
うんうんうん、どうだったの？
あいにく横かなさん、ちゃうちゃう父さん、ごまパパさん、花ピーさんなど主な TLJ の皆さんは前から予定していた大人の鎌倉遠足に払あ今もらったねメッセージはね、大人の鎌倉遠足に出払って思わず笑っちゃったな。出払っていてインディーナトさんがレポート会場の近くを通りかかったそうですが、残念ながら気づきませんでした。 あれインディーナトさんってツイッターとかやってないんですかね。
ツイッターもやって、
ツイッターやってこうやって会えればいいかってね、
やってらっしゃいます
よね、うん、こういう時ツイッターの方が使いやすくない？なんかね、
そうだね、うん、
レポートを見に出かけたのは3度目ですが、大々的にリスナーに集まってもらうような告知もしていなかったので、関係者やほとんどリスナーの姿を見かけませんでした、うん、そんな状況なのでスタジオへの帰り際の短い間、くんどうさんとまきさんにご挨拶することができました。
お、
サインや写真はねだりませんでしたが、楽しいひとときでした、
う
ん、
あすごい、
こういう時穴場だね。あまり告知してない時ってみんな来ないから、うん、
そう穴場穴場、
うん、逆に来てほしくないのかもしれないよね、告知しないってことはあんまり。
そういう風にも取れますね、
うん、だから逆にそういう時に行くとこう長く、ね、うん、お話できたりするからいいかもしれない、ね、
だからあえて告知しない時にボンボヤージュさんが、うん、お会いして、なおかつあえてもうサインをねだらないっていう賢い選択だと思います、
うん、写真もいただきました。ほら、
いつもごとく、
ね、いつもね、ありがとうございます。あ、これ隣にいるのあれだね、牛皮さんだね、帽子かぶってる。
どれどれ、ああ、うんうん、
あ、くんどうさん、これ何食べてん、野菜食べてんのかな。へえ、楽しそうでいいよ ね。いや、これなんか俺味の牛タン食べたくなってきたな、このバッグにある仙台名物。
本当だ本当だ、
牛タンってなんであの麦飯に合うんだろうね。
ああ、そうですよね。だって仙台行ったら、うん、絶対牛タン食べなきゃいけないという気持ちになりますからね。
これね、サラリーマン時代渋谷で、これごめん、また何度も言ってるネタだね、多分どっかで俺行ったな、新宿根岸っていうお店が、
あ、はいはいはい、
あ、有名だよね、チェーン店かい。
いや、麻生さんに何回か、
まあ、ごめんね、うんうん、新宿根岸っていうお店が大好きで、いつも渋谷のその働いていた時に牛タン食いっかっつったら、その根岸って牛タン定食っていうのが850円ぐらいで、牛タンと麦飯とトロロがついて食べれた、う
ん、結構お財布に優しいんですね。
そうそうそうそう、これ食べたいわ、もう一回。
あ、お腹空いてきたよ急に。
さっきからで俺その牛タントロ飯って食べた記憶ないな。
さっきはあんま聞かないですね。
聞かないもんね、俺が知らないだけなのかな。
なくはないことないでしょうけど、うん、
そうね、
うん、
ということでありがとうございました。ということでちょっと絶対忘れちゃいけないので今ご紹介して、
うん、
今日のテーマは言葉でしたけど、
はい、
これね、フェイスブックにもあげたけどもね、1週間ぐらい前かな、いや5日、いや1週間ぐらい前かな、朝日新聞の天聖人語を読んで思わずねアンダーライン引いちゃったんですけど、母の日、あ、母の日だな、いや母の日の次の日かな、
うん、
なんだっけ、振り込め詐欺のことを母さん助けて詐欺とかさ、
あの新名称ね、
新名称をつけたじゃない、
うん、
新名称、
はい、うん、
でそれってどうなのかなっていうことがまあ書いて、
おーおーおー、
まあ、あったんですけれども、うん、その話題の最後に、母という字を書いてごらんなさい、
うん、
優しいように見えて難しい字ですと、
うん、
格好の取れない字です、うん、痩せすぎたり太りすぎたり歪んだり泣き崩れたり、確かに母っていう字書くとこれ難しいですよね。
難しい、
四角じゃないじゃない、長方形とかしっかりしてないけど、うん、なんかこうバランスがこう、うん、崩れてるじゃないけども本当芸術的な、
そうですよね、私も小さい頃たくさん練習した記憶があります。
そうだよね、
うん、
この格好の取れない字、痩せすぎたり太りすぎたり歪んだり泣き崩れたり、
うん、
佐藤八郎さんという方がこういうふうに言ってるんですけども、その言葉を受けて天聖人語のそのね記者が、詐欺師たちをまっさらな紙に母という字を書いてみるがいいと、これも絶対ね、そういう人ってまっさらな紙に母っていう字を書かせたら僕ね構成できると思うんだよね。
ああそうだね、
多分すぐに書けないような気がするんだよね、うん、
こうなんていうのかな、こう 勉強する時も ただ本を読むだけじゃなくて書いて覚えろって
言うよね。
言うよね。
言う言う言う。
だからそういうふうにね、まあよろしくないことをしてお金を儲けてる人たちは一回その字を書いてみる、
ね、字を書いてみるっていうのね、うん、だから僕このね、真っさらの紙に母という字を書いてみるがいいっていうのがちょっとキューンってきて、
来るね、
キューンってきて ね、これ絶対詐欺師に届けたい言葉だなと思って、
ね、そうだよね。
だってあれ、ボクサーの人って、うん、聞いたことはあるかもしれないけど、試合が終わった後に写経するんだよね。
そうなの。
要するになんか戦った後ってものすごく興奮してるんだって、
うんうんうん、
で結構その興奮がデメリットになる場合ってあるんだってさ。多分いろいろな感情
引きずっちゃう
んじゃない、いや高まっていろんなところに、うん、でそれをやっぱりクールダウンしなきゃいけないから、うん、写経するボクサーって多いんだって。でだんだんこう落ち着いてくるんだって。だから書くっていうのはやっぱりこう今日のそのね、マインドブロックバスターの校長先生の村山さんじゃないけど、はい、潜在意識にこう届いてこうそっちの方向に動かしてくれるんじゃない、うん、この理想とする姿の方にね、うん、これもフェイスブックにも僕あげたけど、あの自信のない人には大統領のサインを書かせると自信を取り戻せるんです。
へー。
これアメリカで実際にそのセラピーがなんかで使われてるんじゃないかな。
あの実際のやつを真似て書くんですか。
1ヶ月間ずっと書かせるんだって毎日
1ヶ月も、
うん、大統領のサインを、
うんうん、
そうするとそれだけで自信を取り戻してくる。
へー。
多分自信のない人って字書くのも多分ちっちゃかったり文字も小さいんじゃない。
ありますよね、真っさらの、まあ、A4 の紙に自分の名前を書いてください。
さっき自信のない人は、
うん、小さかったり、うん、あのなんか感覚がバラバラだったりとか
端に書いたり、ね、
そういったので今の心境が分かる、性格が分かるって言いますね。
そう、うん、やっぱこう投影されるわけでしょ、うん、字とか絵とかに、うん、だからそのまま象徴として来るから、よく言うね、僕あの石井博之さん先生、あのセラピストの石井博之先生がおっしゃってるよく言うんだけど、部分は全体に包括するってね、そういうところからこう全部包括するから、大統領のこうサインを辞書内とか書いていくとやっぱそれにふさわしいというか、そのあり方にこう近づいていくんだろ
う
ね、
うん、書くってすごいね。
だ書くっていいと思 う、最近僕も原稿書いててパソコンでしょ、だからどうしてもね、企画とかアイデアを考えるときだけは極力こう手書きで書くように。
ああ、いいじゃないですか、
うん、
だって鉛筆を持たないと字を忘れるって本当ですもん。
いやここだけの話だけど、俺ね結構忘れてて書けないこと多いんだよね。
何でもない字があれってなる、
うんうん、でそれをごまかすためにこう土壌みたいな字書いてる時あるんです。
そういうところ
か。そういう人多いと思うよ。
私もね、学校、高校の時だったかな、学校に何かを提出しながら、うん、あ、そうだ、学割聞かせるためにね、事務所に提出しなきゃいけないものがあって、親戚っていう字を書かなきゃいけなかった。親戚の席っていう字を書けなく急にポッて忘れちゃって、それこそその中のこちゃこちゃっとしたところを
分かる分かる
分かるでしょ。でそのまま提出しちゃった。
俺ね、こういう時でもね、逆に僕の場合有利で、
うん、
例えばこう講演とかこうなんか勉強会とかで書くでしょ、
うん、
でもう俺の字って汚いって覚えしてるから、あ、これは分からなくて書いてんじゃないなと省略してね、早くこう、っていうね、
略字ね、
略字なんだなって思われてる。
略しすぎだよ。そうそう。
でも心の中でやべ
そう、皆さんがいる前で字を書くときって緊張します。私も結婚式 の事前打ち合わせ1回だけね、うん、新郎新婦の方とお会いして、
うん
まあ、いろんなエピソードを聞くんですよね、うん、で物事を書いていくんですけど、
うん
まあ、字が漢字が出てこないと恥ずかしいなっていうのはありますもん。
そうだよね。だからさ、今日表で紹介しましたけども、はい、長澤由紀さん、社労士がこっそり教える女性社員の本音、うん、3月ぐらいね、この長澤さんミヤネ屋でも出てたんですけども、
うん、
本当に、ね、ズバズバ言って面白い方なんですが、
すっきりする。
もうこの女性社員の本音なんだっけ、この目次に書いてある、うん、字が綺麗なだけでポイントは100倍アップ。もう俺ね本当字綺麗に書こうと思うやけで、ちょっとね、ちょっとでもなんかモテるんだったらいいじゃない、なんかね。
そうなんです。
モテてどうするっていうのはある。
モテたいの。いや
全然そういうのはないんだけど、なんかよくない、なんかポイントが上がるっていうのはね。
上がります上がります、
うん、
もうそれはもうそれはもう確実です。
それとね、最近僕、言葉だな、フェイスブックにも書いたんだけど、これはねちょっと表現力学べるなと思って、すごいなパーッと思ったのが、官能作家さんが書く表現。
官能作家さん、
いわゆるそのエロ小説、すごいよ。俺その官能小説の辞典を読んでてもちょっとググッときちゃって、言葉が、
表現の仕方、
これ勉強になるなと思って。そのジャンルはそっちだけなんだけど、その言葉のその制限のある中でのその苦肉じゃないんだ、その制限の中でどれだけこうイマジネーションで、だってそのままズバリが映像がないわけでしょ、かといって、これごめん俺ちゃんと勉強して、ポッドキャストで言っていいのかな、やめとこうね、いろんな人が聞いてるからね。いわゆるその底の部分をさ、そこって言ったらやっぱり警察に捕まるわけでしょ、そのわいせつ表現ということで、そこがそこでそこに入ったなんてなったらね、これは別に政府でしょ、今の僕、
ね、
何笑ってるんですか、
リアルだよね、
そこがそこにそこっていう、そのそこというのをそこと書かないんですよ。
でいかにこう読んでる人に想像させるかっていうような表現。
そうなんですよ、だから警察とその官能作家のせめぎ合いっていうか、すごい
ギリギリライン
で、ギリギリラインで出来上がった表現っていうのは、だから僕らが普通になんか本書いたり原稿書くのと違うと思うんだよね。
そうだよね。
だから僕は本当にね、この官能小説のその表現時点で実はあって、それをちょっとたまたまちょっと面白そうだから見たんだけど、いやーびっくりした、勉強になった。例えばそのいわゆるその底をねこれ別にポッドキャストで言っても大、いやだって表現だから、回転ドリルって書いてあるんですよ。
回転
ドリルがあって、もうそれだけで僕ね、なるほどなと思って、それとね笑ったのがね
まだあるの、ね、
形状記憶合金、
形状記憶合金
がこれ別に、いや形状記憶合金としか僕言ってないですからね、何も問題ないですよね、
何も問題ないよ、
これ表で言っても問題ないでしょ、形状記憶合金、
いきなりその単語ポッて出てきてもね、なんだ
あとね、これは表でどうかと思うんだけど、裏だ、この裏ならいいと思うんだけど、毛の生えた拳銃って書いてありました。表現時点
頭ぶつけちゃった、ぶつけちゃった、マイクに頭ぶつけちゃったよ
これ響いた、この言葉、
そうだね、
毛の生えた拳銃が
すごいね、やっぱ作家さんすごいわ、
すごいだろ、
すごい、
こんなの思いつかないでしょ、
思いつかない、
だからね、いやこれをねそのまま俺真似たら、あの変態でしょ変態っつうかさ、なんでこのその愛、その要は思考の仕組み、この組み合わせ方とかさ、それがすごい勉強になるのよ、
なるほどね、
これねすごい、
すごいね、
ちょっとね言葉を違った方面から勉強したい方はおすすめです。
そうだね、そうだね、
あまり長く読んでるとちょっとあの違う方向に感情が動いちゃうんであまり長く見ないで、なんだろうな、これこそね、こうなんだ、斜め読みがいいかもしれないですね、
パラパラ
ってこう目についた表現をこう書いていくじゃないけど、あ、これって面白い組み合わせだなとか、何イギリス製の鉄兜面白いなとかね
結構読んだんじゃないですか。
そうそう、いやあのね、だってすごいんだもん、もう頭にこびりつくぜ
こびりつくぜ
本当に
こびりついてるぜ、
大福とかも書いてるんだから、
大福普段何気ないのに、普段全然何気ないのに
これね、例える勉強にもなると思いますね。
そうだね、本当だね、
ギリギリでしょこの話、大丈夫、俺やばい、来週また苦情来る
どうだろう、いや大丈夫だと思うよ
あのね、一応僕もポリシーがあって、なるべく下ネタは話さないっていうポリシーがあるんですけど
そうなの、
今日会見
あったの、
ありました、
あったのポリシー、
いやもうやっぱイメージやっぱ大事ですから、
今まで知らなかった
今日は別に下ネタを言おうと思って言ったんじゃなくて、あくまでもその言葉表現という切り口から勉強になるよという話でね、毛の生えた拳銃というのをちょっとね
それ言いたいがダメなんじゃないのそれ
どっかで使うなよ
私に言わないでよ、
いやなんか隠れてどっかで使えそうな
女子会の時にね
ちょっと毛の生えた拳銃があってもう、ね、ビール飲んでるとみんな爆笑すると思うよ。それね、武器に持っとくといいかもしれない。いや、しのちゃんも持っときな。さすがラジオのパーソナリティって違うわって思われるから。
いい、いい、いい、いい、
何、何そのイギリス製の鉄カブとかどうしたの。
いい、いい。ありがとう。一応私も頭にこびりつかせておくけど、
ね、うん、覚えてしょ、毛の生えた剣道で。
それはもう夢に出てきそうだ。もう
ここぞという時に使ってください。ということでね、この後ちょっと仕事があるんで、はい、この辺で終わりにしたいと思います。はい、
ぜひあのこれを聞いてくださってる方も、
いつもこんなんじゃないですからね。この前の前のとか聞いてください。これ初めて聞いたらやばいから、
うん、ちょっとね、ひどい、
ひどい、二度と聞いてくれない、
ひどいからね、
番組になりますね。ということで、番組フューチャー57号でした。
57
ですよね、うん、
はい、
はい、また来週、
また来週。